おはようございます。2021年も最後の礼拝となりました。思いますとこの1年間いろんなことがあり、またそれぞれで思い悩むこともいっぱいあったかと思います。この1年、教会にとってもいろんなことがありました。私たちの教会では創立20周年の記念する年でもあり、4月のイースター礼拝の時に感謝礼拝を捧げ、そして皆さんの証、またこの10年間の歩みを記した記念誌と資料集の発行という素晴らしい出来事を私たちは体験しました。また設備においても1階のトイレとか、エアコン、そしてから雨どいの修理の費用をですね、図らずもこの駐車場を臨時に貸すことによってちょうど賄うことができたという素晴らしい年でもありました。私たちがそのように教会においても、また皆さん一人一人の生活においても、この1年間を振り返るときにいろんな種の恵みがいっぱいあったことというふうに思います。そこで今日はこの1年の振り返りを思い出すために、このマタイの福音書の6章25節から34節、もう皆さんすでに有名なところですけれども、何度も何度も説教に取り上げられていますが、もう一度この年末において私たちはこの聖書が指し示す御言葉について少し学んでいきたいと思います。このマタイによる福音書はご存じのように5章から7章にかけてイエス様のあの有名な三条の水訓と言われる場所です。イエス様が外来から福音宣教においていろんな問題をこの5章から7節において解説し、弟子たちやまた多くの群衆たちにいろんな例えを用いて教えられています。今日の箇所は空の鳥と野の花を事例にして思い煩うなということを強調されています。たったこの25節から34節までの短いところでイエス様は何度思い煩うなとおっしゃったでしょうか。じっくり数えてください。こんなに何度も何度も同じような言葉をイエス様が語りかけられるところは極めて稀です。逆に言うと、それだけ私たちの人生においていかに思い煩うことが多いことかということがですね、示されていることではないでしょうか。その一つの例として空の鳥と野の花を取り上げていらっしゃいます。私たちはこの天地創造を神様が作られたものとして、全ての生き物、また私たちも神の形に作られて私たちはこの世に登場いたしました。この自然界が作る美しさというのは私たちにとっても計り知れない美しさを持っています。空の鳥を見ても、渡り鳥もいれば一年中同じところで生活するものいれば大から小までいるし、また野の花もですね、高山植物から砂漠に咲く花、また湿地に咲く花、いろいろあります。本当にこの生態っていうのは不思議なものです。皆さんはブナの木をご存知でしょうか。ブナの木はですね、7年に一度大量に実を落とします。それはなぜでしょう。一年一年同じ数だけもし実を落とすとすればですね、ネズミとかリスとか、いろんな鳥とかに食べられて子孫を残すことができなくなります。そこで彼らはお互いに連絡を取ってですね、7年に一度大量に実を落とすのです。ところがたまにですね、落としたときに実が成長してないというふうに分かったときに、 彼らは 2,3 年経ってまた同じように大量に実を落とすことがあります。いかにその神秘にその作りブナの木が連絡を取って自分の子孫を増やすかという仕組みが整えていることに神様の神秘の技を私たちは感じることがあります。そのようにソラントに野の花は私たちにいつもいつも目に浮かぶもの存在ですけれども、イエス様はその対象を思い煩うことなしに生きている、すべてを神に委ねていることの大切さというのを私たちに示されています。私たちは衣食住と三つの三大要素の中でどれが一つ欠けてもですね、不安になったり心配になったりいたします。それが私たちの生きる姿の本質特質でもあります。つまり私たちはいつもいつも思い煩いの中にあると言っても過言ではないでしょうか。この世の中を見ても環境問題しかり、これから少子高齢化の問題にしかり、また今新型コロナの変異株が登場によってまた感染が拡大するのではないかという不安、そしてコロナのために経済生活が非常に苦しくなってきた、食べるものも事欠くようになったところもあるかもしれませんし、また行動が制約されて本来行きたいところも行けなくなってしまった、いつこれが解消されるんだろうかというふうに思います。しかし今お話したように神様は奇跡的な手段に訴えることなく私たち一人一人に、また自然界に営む野の花空の鳥の営みをきちっと養ってくださるということなんですね。自然界はしばしば私たちの現実世界と同じように弱肉強食の世界でもあります。また食物連鎖のちょうどその論理の中で動いているところもあります。しかしそのような時にあっても神様はどんな小さな生き物でさえその命に目を留めて、それが子孫代々命がつながっていく仕組みを整えていらっしゃいます。私たちが生きる上において脅かされているいろんな問題が出てくるのに直面いたします。それは私たちの持つ命、自然界の持つ命、それはまさに神様がその存在をすべて支え守ってくださっている意味があります。命はかけがえのない価値を持つものです。食物、また着るもの、住むところ、確かに生きる上で重要です。しかしそれ以上に私たちは命、神様から与えられた命をいかに神様のために、また自分のために用いるかというのが、それらをはるかに超えた大きな存在であるということを私たちは認識する必要があります。私たちが与えられたこの命っていうのは我々の概念で、その価値を測るものではありません。しばしば私たちは自分は取りに足らない小さな存在である、何の役にも立たない、私はもう生きている価値がないと落ち込むことがあるかもしれません。しかしその時に神様は空の都市野の花を見よと、彼は自由気ままに生きているじゃないかと、その信仰の眼差しこそが空の鳥であり野の花であるということを神、この三条の聖訓で神様はおっしゃっています。私たちにまず神の国と神の義を求めなさいというふうに、これはイエス様が福音宣教の時の本質的な問題です。私たちが一人一人が本来求めべく大きな次第でもあります。 そしてイエス様はこのテーマに一貫して説教されて、いろんな例えで私たちに教えられています。それは私たちが神の形に作られた存在として、イエス様が神の子としてこの世にお扱わしになり、また私たちの罪のために十字架にかかり、そして永遠の命という救いの技を完成するためにまたこの世に来らさってくださった。そして神様とイエス様と同じ同労者として祈り、そして共に働き、そしてその神様の存在を信じることこそ私たちの生きる意味があるということをですね、何回も何回も例えを使って述べているんですね。神の国というのは神様が支配するエリアです。そして神の義というのは神様との正しい関係にある状態、関係ということなんですね。しかし私たちはしばしば神様との関係を忘れてですね、自己本位に、また自分の経験とか知識で判断し生きていこうという本質的な欲望があります。したがっていろんなことを私たちが日常生活の中で経験をし、また成功する場合もあれば失敗する場合もあります。で、そういう時に私たちはどういう態度を取るでしょうか。一つは反省をします。自分がやってきた言葉、言動、行動を顧みてですね、ああこの点が良くなかったなと、これを認めてですね、この次はこういうふうにしてやろうというのが反省です。一方それに対して後悔をします。後悔と反省はどう違うかというと、後悔は確かに今までこんなことが良くなかったということをそれは認めてしまうんですけども、しかし自分のしたことを、ああ、あの時こうすればよかったって悔やんでしまうんですね。失敗したことがあることに対して悔やみ、これを引きずること、これはまさに何の役にも立ちません。私たちは反省はしてもいいんですけども、後悔は何の役にも立たないのです。なぜならば過去に起こったことを私たちがそこに戻ってひっくり返すことができないからです。しかし反省はその起こったことをまた次に生かすことができる。しばしば私たちは自分の生きている場所でいろんなことを経験しますけれども、この後悔にとらわれることがあるんではないでしょうか。私たち現実を素直に受け入れない時があります。今の自分を受け入れられない、今の生活を受け入れられない、思い煩いがあるのです。煩いはその名の通り病です。病気というのは病の気と書きます。まさに病気は気持ちから病が起こる。それは決して健康ではないという印です。将来が見えない不安、明日を食べていけるかどうかわからない不安、いっぱい私たちが現実の中で生きている上にいます。それはこの私が他人からどういう評価をされているか、失敗したらどういう非難があるか、そういう思いの中で私たちが生きているからです。常に自分自身を他人の目にさらされることによって、それを不安したり驚いたり、またがっかりしたり喜んだりします。しかしそれを神様の目のまなざしからさらされたときに、本当に私、こんな小さな私もでさえ神様はこの愛のままで愛してくださっているという確信が得れば、他人がどう言おうと、それは自分自身が 本当に神様とつながっているという確信の中で生きているさえすれば、私たちは思い煩いが消えるのではないでしょうか。神様はこの太陽と月のように平等に日を照らし、また夜の光を照らしている。神の恵みはすべて等しく私たち一人一人に与えられている。で、そのことに気がつくかどうかっていうのが大きな差となってくるでしょう。なんで私たちがこんなふうにひどい目に遭わないといけないのか、なんであの人と私はこう違うのか、常に他人と比較の中で私たちは生き、また私たちが本当に神様から愛されている実感がない時に思い煩いが生じる。それは私たちが神様の恵みによって生きることの素晴らしさ、安心感が与えられるということは、過去のいろんな出方の後悔を捨てて今日という現実を正しくじっと認識して、今私この一瞬一瞬をいかにして生きるかというところに私たちの大きなところがあるのではないでしょうか。日本電産の永森会長の経営にこういうのがあります。彼は会社再建のにあたって手腕を発揮した有名な人でもあります。で、彼のもとに経営が不振になった会社の M&A もしくは経営指導にいろんな紹介があります。で、彼の経営指導に起こるポイントというのは2つあります。それは簡単なチェックです。1つはまず経営不振に陥った会社に乗り込んでいってですね、彼自身がまず見て、その時に従業員がきちんと挨拶をするかどうか、挨拶をするところは生き生きとしてっていうか、まだ望みがあるというんですね、彼は。それから2番目がですね、トイレを見ます。トイレが美しければこの会社は再建する道がある、望みがあるというんですね。一般的に経営不振に言った時はやっぱりみんな意気消沈して赤字、いつ倒産するかもしれないと不安の中で生きている時に、どうしても挨拶はおろそかになるし、また目に見えないトイレなんていうのはきちんとしようとする従業員はあまりいない。そういうところは引き受けても会社再建することは難しいと彼は言うんですね。だからこの2つだけ見ればこの会議ができるということが分かるということなんですね。私たちいろんなことを人生に言って読みます。で、人生には意味のないことは何一つないということなんですね。日頃日常生活の中でいろんなことを私たちがやりますけれども、一つ一つが本当が重要な意味を持っていることなんです。皿洗いのような単純な仕事にも、また先ほど言ったトイレ掃除という仕事もですね、それに心を込めてまた愛を込めて行うことであれば、それは尊く意味のある仕事に変わるということなんですね。つまりこの世の中には雑用というのがないと。それは雑用というのはしたときには、私たちはその用を雑にしたときに生じるのです。だから雑用というのです。一つ一つの今皆さんの目にある仕事、また行いを本当に心を込めて仕事をやっているかどうかというのが実は神様から問われている。やっつけ仕事をしたり心を込めて仕事をしなかった、それは単にまあ自分がやってる仕事だからやめなくやるか、まあお金のためだからしょうがないや、まああとはどうなってもいいやという 主持ちではなく、常に他の人が使うときにきれいにしてあげよう、これは神様のためにしようとかですね、そういう思いのときに本当のその仕事の意味が出てくる。しかし私たちはそういうこともですね、なかなか忘れがちになります。したがって聖書は私たちに同じような言葉を投げかけています。例えば申命記の31章の6節にはですね、とにかく不安になったり弱くなった私たちに強く大きくあれと、恐れてはならない、私は常にあなたと共にいるとおっしゃっています。またヨハネ福音書の16章の24節ではですね、私の名によって求めなさい、そうすれば与えられるだろう、そしてあなたの喜びが満ち溢れると言ってるんですね。私たちの不安や心配を常に神様に祈り求めなければ、神様は何も答えてはくれません。いわば神様は太鼓みたいな存在です。戦わなければ何も答えてくれない。弱く叩けば弱く、強く叩けば強く、そういう存在であるということなんですね。だから私たちの思い悩みをですね、神様にこう求める、このことこそが一番私たちにとって重要なことではないでしょうか。神様は何でもおできになることですから、今私たちが困っていること、悩んでいること、嬉しいこと、楽しかったことを包み隠さず神様の前に持ち出し、そして今生きていることを十分に楽しんで、明日のことは明日が思い煩うと、この聖書に言っています。一日の苦労はその日一日だけで十分である、明日のことを思い煩うなと、この御言葉は言っていますので、私たちはそのことを信じてですね、粘り強く神様に求め続けることが重要ではないでしょうか。この後賛美歌の140番を賛美いたします。この歌詞の持つ意味をですね、十分に吟味しつつ、これからの人生、そしてまた残り少ない2021年、また間もなく始まるであろう2020年をですね、私たちは本当に力と思いを持って歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。祭典の全知全能なる父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちは生きる上でいろんな思い煩いが生じます。私たちの心が本当に目の前の現実に直面したときに不安になったり悩んだり、また驚いたり喜んだりいたします。どうかこの弱い私たちの心をあなたによって変えられ、そしてあなたの導きによって一日一日を過ごすことができる。